町の話題。本日は第10回くぐい祭りについて、くぐい祭り実行委員長の永瀬さんにお話を伺います。永瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、実行委員会でのお仕事と合わせて永瀬さんの自己紹介をお願いします。
このくぐい祭りというのは、主催がクエルマ地区郷土づくり推進会議という形になっておりまして、それにセンターがサポートしていただくと。それでこのくぐい祭り、この地域のお祭りだということなので、最初の初期の頃はセンターが中心でこう活動していたのが、やっぱりこれ地域のお祭りなんだからということで、その地域団体のそれぞれの方々の全部協力してもらうという形でもって、実行委員の構成を含めておりまして、すべての地域団体にお声をかけて、それぞれの方々からできる範囲内のお手伝いを来ていただいているということなんです。で、まあ、そんな形でもって、実施はセンターの職員をが中心でいろいろテントを借りたりとか、出店の交渉とか、そういうものはセンターの中心でやっていただいて、あと実際の前日からの当日の会場設営、運営進行、それはこの実行委員会でもってやると、そういう構成になっております。
それでは本当に地域の皆様が一丸になって作っているお祭りなんですね。
そうですね。全地域団体の関連の方々が関わってきていただいているという意味では、地域のお祭りという名にふさわしいお祭りではないかなというふうに感じておりますね。
さあ、皆さんもこの日を楽しみにという形かと思うんですけれど、改めてくぐい祭り、お祭りのご紹介をお願いします。
くぐい祭りと言いまして、まあ、くぐいというのはこの公家沼の一つの公家という字の由来から来ているあの祭りなんですけれども、形としては三つの形で、まあ、一つは出店ですね、物販の販売という形。それからもう一つはステージ。公民館の各いろいろ団体がこう日頃活動している発表の場をやっぱりたくさん欲しいというところもあって、でしかも屋外の割と広いステージでやりますものですから、多くの小さい子どもさんのそのフラダンスだとか踊りだとかっていうから、お年寄りの方の民謡のとか、そういったいろんな団体の方の出演が出てくると。それからもう一つ、最近非常に増えてきましたのがフリーマーケット。見る、聞く、それから買う、食べるという楽しみを一日の中で味わえると、そういう感じにしておりますね。
本当に一日中楽しめるお祭りといった形ですね。
そうですね。
私もこう伺うと、本当にたくさんの方々が会場にいらっしゃるなという印象があるんですけれども、はい、昨年度までの様子っていうのはどういった感じですか？はい、
おかげさまでですね、この評判を呼んでおりまして、だんだんもう毎年人が増えてきているということで、まあ毎年終わって今年は何人来たかなって推定をやるんですけど、どんどんどんどん数が増えていってしまうというような形で。で、初期の頃はですね、やっぱり若い子供さんたちのステージを先に出して、そうするとそれを見に来るということでもってその盛り上げをして、ところが最初の頃はそれが終わっちゃうと、お昼頃になるとみんなさーっと帰ってしまうと。ところがここ年々帰らなくなって、逆に言うともうどんどん人が増えて、夕方も閉店ですよというところまでもう人がこう皆さんいらっしゃる。それから場所がまあ芝生の上ですから、シートなどは用意してありますけど、全部は敷いてないんですが、ご自分でシートを持ってきて、そこでもって家族団らんで楽しまれる方ですとか、あるいは簡易テントみたいなのを持ってきてやっていただくからとか、もう本当に最盛期になりますと、足の踏み場もないというか、通るのをなかなか人の脇を避けて通っていくような感じのほどに人がたくさん集まるようになりましたね。
さあ、そんなお祭りが今週末ついに21日の土曜日を迎えるという形なんですけれど、改めて詳しい内容についても伺っていきたいと思います。まず先ほどご紹介がありました出演ステージということなんですけれど、こちらはどういった内容になっていますか？
全部で15組の方々が出ていらっしゃるんですが、内容的に見ますと、子どもさんのフラダンス関係がやっぱり割と多いんですが、中にはバリ舞踏の会の方だとかから、くぐい沼バトンガールズというバトントワリングの形、それから親子ダンスとか親子フラダンスとか、まあそういったような、それからもう一つこれ面白いのはケーナっていうなんか独特の笛でしたよね。それをやるのと、 それからウクレレだけのバンドをやると。これはね、大勢のバンドでみんなウクレレで持ってやる。毎年これは人気がある出演者ですね。
毎年連続して出演される方っていうのも多くいらっしゃるんですか？
あ、もうそれはもうこれを楽しみにして一生懸命練習してますよっていうグループがほとんどですからですね。逆に言うと、むしろこの15組に絞るというのが大変なことなので、抽選でやるんですけど、これはもう厳正な抽選の結果という形にしております。
そうですね。そうなってくると皆さんが憧れているステージという形になってるんですね。さあ、それでは続いて出展ブースもたくさんあると伺っています。詳しい内容を教えてください。
はい、いろんな種類のお店が出てくるんですが、基本的にはこの鵠沼地区でお店を出してらっしゃる方が最優先という形でもって出しておりまして、ほとんどが食品関係なんですが、中にはですね、木工細工を出した、この方ももう最初からもう毎年自分で手作りした木工品をお売りになってらっしゃるっていう方で来てらっしゃいますし、それから去年からご紹介した似顔絵で、これが大変好評でございまして、このグループは古民家祭り等でもやっておりますけれども、去年見てますと、この似顔絵を描いてもらったっつって、もう子供がニコニコしてやってるという姿がいて、大変これも人気のあるコーナーになってきて、そういう意味では買う楽しみ、飲む楽しみの他に、そういう子供の似顔絵を描いてもらうとか、そういう楽しみもできるようになっております。
では私たちもさらにさらにこう地元と触れ合える機会にもなっているということなんですね。
そうですね。
さあ、そしてフリーマーケットも大人気かと思います。こちらはいかがでしょうか？
それぞれの方がそれぞれの特色のあるものを出されてるんですね。そうするとまたお客様がそれを目当てにして、もういろいろなものをこう物色されて、ああだらこうでもないってこうやってらっしゃる。その様子が大変面白いし楽しげなんですね。売る方も楽しんでらっしゃる、それから買う方も楽しんでらっしゃるということで、このフリーマーケットっていうのは、今他のところでも大変人気があるようですけども、この鵠祭りの将来的には大きな目玉の一つになるのではないかなっていうふうに思ってます。
市民と市民がつながるきっかけにもなりそうですね。
いや、もう本当にそうですね。そういったところできっかけ作りでもってつなげていく機会にしたいなというふうに思ってますね。
このお祭りの中には鵠沼地域らしさというものもたくさん感じるんですけれども、大切にしているもの教えてください。
は
い、
これはやっぱり鵠沼を一つという意識にしたいということが大きなこの目的の一つ。そういう意味ではですね、昨年から始めたんですけど、本部の脇のテントの一つのところですね、例えば地域包括支援センター、これなかなか馴染みがない組織で、そこでもってどうしても PR したいということが、じゃあそこに一つテントをあげますよ。じゃあ同時に地域団体が自分たちの PR するそのポスターとかチラシとか、なんかイベントがあるんだったらそのイラシとか、そういうものも置けるようなスペースというふうにテントを一つ作ったんですね。これもまた大変好評でしてですね、やっぱりそういう意味でこのお祭りに来た同時に、やっぱり今鵠沼の中で何が行われているの、どういう活動が行われているのということが知る機会になればいいかなというふうに思っておりますけども。
本当ですね。楽しさとともに地域を知る、そして地域とつながる機会になっていくんですね。
そうですね。確かにそれが、いわゆるこの鵠祭りというものをあえてここでやるという大きな意義があるんではないかなと私は思っておりますけども。
毎年毎年多くの方がいらっしゃる楽しいお祭りということでお話を伺ってまいりました。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへお祭りの PR とともにメッセージをお願いします。
開催日時は今年の4月の21日の土曜日、10時から15時まで、鵠沼運動公園、八瓶公園って言いますが、そこでの野球場の手前のところの芝生広場でもって開催しております。小田急の鵠沼海岸駅から徒歩でもって約10分ぐらいの足の便のいいところ。ただ、一つお願いは、車の駐車スペースが少ないもんですから、車でのご来場はできる限りご遠慮いただいて、できれば自転車のスペースはいっぱいありますから、自転車あるいは徒歩でもっておいでいただければというふうに思っております。で、お天気がいいですとも大変気持ちのいい場所ですので、周りが木々に囲まれて、広々とした雰囲気の中で、一日楽しく過ごせる祭りだというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいなというふうに思っております。
ありがとうございました。 町の話題。本日は第10回くぐい祭りについて、くぐい祭り実行委員長の永瀬さんにお話を伺いました。永瀬さん、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。